おはようございます。ただいまから2021年11月28日のアドベント第一主日第三礼拝を始めます。前奏のうちに主を待ち望み、神様に心を向けましょう。賛美歌94番をもって主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま、小声かハミングでお願いいたします。それではご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。神様、この朝私たちは アドベント第一主日を迎えました。私たちのために一人子なるイエス・キリストをお与えいただき感謝します。イエス様の誕生を祝うクリスマスを待ち望む期間として過ごす恵みをありがとうございます。私たちの罪をあがなうためにどうしてもイエス様が必要でした。自分でも自覚できない罪を神様に気づかせていただくために今朝も礼拝の場へと集めていただきました。御言葉を期待して待ち望んでいます。私たちを神様がお取り扱いいただき今週の歩みを導いてください。またこの良き日にマナデーとしてくださったことにも感謝します。ヨブのように教会に委ねられた子どもたちのために祈る私たちとさせてください。子どもたちがいつまでも幸せであるために神の言葉を握って成長できるように祈ります。霊と誠をもって捧げる礼拝をお受け取りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主のお祈りを捧げましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声でお祈り願います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。本日はマナデーで、第二礼拝では子どもたちが前に出て賛美しましたけれども、この第三礼拝では、子どもたち3歳4歳5歳の子どもたちが録音しました。その歌声をご一緒に聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。
マタイ4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、マルコ2章17節、医者を必要とするのは、 タイ五章三節、心の貧しいものは幸いです。マタイ五章七節、憐れみ深いものは幸いです。マタイ25章21節、よくやった良い忠実なしもべだ。ルカ2章11節、今日ダビデの町で。
ありがとうございました。
あ、お辞儀まで録音されてますね。
それではここで、マナ愛知園委員会委員長坂井さんからご挨拶をお願いいたします。
おはようございます。いつもマナ愛知園のためにお祈りとご支援いただき本当にありがとうございます。7月のマナデーでは皆様の前で歌声を届けることはできなかったんですけれども、第二礼拝では無事に、子どもたちの大きな声を届けることができました。7月できなかった思いも子どもたちをがですね、その分も含めていつもより増して大きな声で歌って、くれました。とても元気が出る声でした。 コロナ禍ということもあって、まだまだ通常保育の中では制限された中で続いているんですけれども、何一つ行事も欠けることなく無事にできていることは本当に皆さんのご協力とご支援をはじめ神様が導いてくださっていることかなと思います。引き続きマナー維持のためにお祈りとご支援いただければと思います。今日は本当にありがとうございました。
それではマナー維持のために支援献金の時を持ちます。ご用意のない方はカゴを見過ごしてください。聖歌650番を賛美しながら献金をいたします。それでは支援献金の感謝をマナー維持主任津田からお願いします。
お祈りをします。神様、イエス様の誕生を待ち望むアドベントの第一主日礼拝の日にマナーデーの子どもたちの賛美を、また今は録音での賛美を聞くことができたことありがとうございます。ただいま、マナー維持園の支援のための献金を共に捧げることができたことありがとうございます。30数年前に神様あなたがこの地にマナー維持園をお建てくださり、たくさんの子どもたちを、そしてご家族の方を神様が委ねてくださり、イエス様の言葉が、そして神様の愛が広く広く伝わってきたこと、そしてその働きに土浦恵み教会のお一人お一人がたくさんの祈りと捧げ物で支援を続けてくることができたことを本当にありがとうございます。これからもマナー維持園のこの尊い宣教の働きがますます豊かにあなたに喜ばれるものとなるように願っています。どうぞこれからも私たちが子どもたちへイエス様の御言葉を伝え、ご家庭へこの神様の愛を伝えることができる、そのような働きを共に支援をし続けていくことができるようにあなたが助けていてください。献金の感謝に合わせてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
これからもマナのためにですね、共に子どもたちのために、家庭のために、そして先生たちのために心を合わせて祈っていきたいと思います。皆さんおはようございます。今日はアドベント第一手術です。今年も講壇上にこうしてアドベントキャンドルが置かれて、そして今日この1本目の炎が灯されました。小さい炎ではありますけれども、私たちこのろうそくを見ますと、なんだか嬉しい気持ち、温かい気持ちになるなと思います。なぜそうなるのかというと、それはただ救い主が私たちのためにやってこられる、その希望があるからです。救い主が救ってくださるのは紛れもない私自身なんだ、イエス様が照らしてくださるのは紛れもない私自身なんだ、このことが私たちに希望を与えてくれます。このアドベントの時、これを覚えていきたいと思いますね。皆さん、教会歴、教会の暦ですけれども、教会歴という言葉を聞いたことがあるでしょうか。全世界の教会が数えて覚える暦です。例えばですね、もうすぐ来月にやってくるクリスマス、そしてイエス様の十字架での苦しみを覚える受難節、またイースターがありますね、主のよみがえりのイースター、また主イエス様が御霊を送ってくださるペンテコステ、このようにですね、世界中の教会が共通して覚えている暦、教会歴というものがあります。私たちもそれに沿って教会のいろんな聖書に書かれている私たちの信仰を覚え、そして主イエス様が約束してくださったことを覚えるわけです。ですが、この教会歴の始まりがいつか皆さんご存知でしょうか。教会歴の始まり、クリスマスかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は今日が教会歴では第一週目なんですね。アドベントから教会歴が始まっていくわけです。つまり1年52週教会歴にありますけれども、この52週のうち今日が初めの週、今日が第一週になります。言い換えると、このアドベント第一手術というのはクリスチャンにとって新年元旦の日だと言えますね。新しい1年の幕開け、新しい日が来た、それが今日です。まさに今日です。なぜこのアドベント第一手術が新しい始まりなのか、それはひとえに主イエス様がこの地上に来られるという到来の宣告がなされたからですね。本当に来られる、いよいよイエス様がこの世界を覆っていた闇を切り裂いて私たちのところに救いに来てくださる、その確かな約束、それが私たちに新しい命をもたらすから今日が始まりの日なわけです。で、私たちですね、来月には12月、もうすぐ12月ですね。日本では12月というと師走の季節です。本当に忙しい季節、年末、仕事も忙しいですし、家庭も忙しいと思います。いろんな行事もあります。ですが、実はクリスチャンにとってこの時期は年末ではなくて始まりの日なんだということですね。第1日目なんだということです。イエス様が来てくださるということが告げられたことによって私たちは始まるんだ。このように私は全くイエス様によって新しく変えられて生かされるようになる。このイエス様との出会いが私たちを変えます。ある日ですね、イエス様がご自分のふるさとのナザレに行かれて、そしてそのナザレの街道に入られて聖書を開いて読まれます。それはイザヤ61章を読まれるわけですが、それは救い主の予言についての箇所でした。そのことがルカ4章に書いてありますので、スクリーンに出ますので見ていただきたいと思います。私が読みします。イエス様はこの聖書の箇所を開かれて街道で読まれました。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を 告げるために。イエスは巻物を巻き係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イエス様が聖書を読み、そしてこのように語ってくださいました。救い主イエス様は一体何をするためにこの地上に来られるのかというと、それは貧しい人に良い知らせを伝えるため、囚われる人に解放を与えるため、目の見えない人には目が開かれて、仕入れたげられている人には自由に、そして主の恵みの年を告げるために救い主は来られる。そのために来られたんだ。この予言の御言葉を読まれたイエス様は、あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現した、このように宣言されました。私たちの身の回りを見ますと、そして自分をじっくり見ると、言葉にできない暗くて重い一面があるわけですね。時にはそれに飲まれそうになる時もある。どうしようもないものを抱えている人間の惨状がありますが、ただでさえですね、いろんな問題を抱えていた世界ですけれども、この2年間はコロナでさらに追い打ちをかけられている、そのように思います。しかしです、どんな惨状であってもイエス様の救いが来たんだ、これが実現したんだっていうことは事実なわけです。ここを見たいと思いますね。私の周りにはいろんな暗さがある、重さがあるけれども、主は来られた、それは確かなんだ。そしてその救いは私たちに確かにこのアドベントの開かれる時に告げられている、そのことを思い起こしたいと思います。主の救いが与えられていることは事実です。事実。そしてこの救いはどんな暗闇をも打ち破るんだということを信じてみたいと思います。クリスマスの時に思うのは、イエス様がお生まれになった時のことですね。イエス様がお生まれになったのはどこかというと、家畜小屋でした。家畜小屋、馬小屋。そして生まれた赤子のイエス様が寝かせられたのは貝羽桶。貝羽桶っていうのは動物たちがご飯を食べるお皿なわけですね。だから唾もいっぱいついてますし、食べかすもついてる。まあ正直不潔なわけです。そんな不潔な貝羽桶にイエス様が生まれて寝かせられた。イエス様は権力ある王座には来られなかった。弱くて非力な赤子として、汚く貧しい貝羽桶に寝かせられた。それがイエス様の誕生だったわけです。これは何を表すのか、何を私たちに伝えたいのかというと、このことはまさしく汚く貧しくて弱い私たち自身のうちにイエス様が来てくださったというメッセージです。私たちのうちにはいろんな思いがありますね。決して綺麗とは言えない、そのような心があるわけです。整っていない。しかしそこに来られたんです。そこにイエス様が来られたということを思い起こしたいと思います。決して綺麗なベッドではなかった、王座でもなかった、会話桶に寝かせられているイエス様は、まさに私の心の中にただ中に来てくださった救い主なんだということを思い起こしましょう。イエス様が来てくださるということによって、イエス様と出会うということによって、私たちは救われる。このことを確かに握っていきたいと思いますね。ルカの福音書を見ると、ザーカイという一人の男ができます。いろんな登場人物が聖書に出てきますが、このザーカイという人も本当に印象深い一人の男です。このザーカイですが、彼は周りからとても嫌われていた人なんですね。罪人だって呼ばれてた、軽蔑されていた人でした。しかしこんな罪人だと周りから呼ばれるような人、一般人じゃないですよ、もうあの人はどう見ても悪人だと、そのような人さえイエス様に救われる物語が聖書には書いてある。どんな人でも人生が変わり、新しく生まれ変わるんだということが聖書を通して私たちに約束されています。それはイエス様と出会うことを通して起こる。 今日このザーカイとイエス様の出会いを見ながら、このアドベントの主人公であるイエス様を覚えていきたいと思います。それでは聖書を共に見ていきましょう。ルカによる福音書19章1節から10節です。ルカによる福音書19章1節から10節、お持ちである方は開いていただいて、ない方もスクリーン出ますのでどうぞご覧ください。ルカによる福音書19章1節から10節。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして一軸桑の木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。このエリコの町のザーカイ、今日この一人の男の物語が聖書に書いてあります。エリコの町のザーカイ、このザーカイという名前の意味ですけれども、正しい人という意味です。善人、義人、正しい人、これはザーカイという名前の意味ですね。考えてみますと、彼の名前は正しい人であった、まあ、親がそう願ってつけたんでしょうね。この子には正しい人になってほしい、正しい人間になってほしい、いい子になってほしい、まあ、そのような願いを親ならば誰も持って子供に思っている、そのような願いだと思います。ザーカイもそのように両親にそのような願いを持ってつけられた名前を持っていた。しかし皮肉ですね。彼が何て呼ばれていたか、町の中で罪人だって呼ばれていた。真逆だったわけですね。それはなぜ彼が罪人だと呼ばれていたかというと、彼が酒税人だったからです。当時この物語の舞台であるユダヤの地方というのはローマの支配下にありました。ローマ帝国がユダヤを支配していた。そしてローマはユダヤに対して税金を課すわけですが、その徴税を自分たちの手を汚してはしませんでした。同胞のユダヤ人たちを雇ってその人に税を取らせ、そして自分たちはそれを通して確実に税を得れるわけですから、そのような方式を取っていました。そしてその酒税人という人は自分の仲間たち、自分と同じ民族の同胞からお金を取って、そしてそれを支配している国に納めていたわけです。まあ嫌われたでしょうね、嫌われたと思います。実際嫌われていました。罪人だと呼ばれていた。同胞から酒税人という職業は裏切り者とか売国奴とか、まあ、そういうふうに呼ばれていました。しかもただ税金を徴収していただけではないんですね。その当時の酒税人の一般的な税の取り方というのは、そこにさらに自分の取り分を上増しして、しかもその上増しというのは自由にやったわけですね。だからいくらでも踏んだくろうと思えば踏んだくれたわけです。そしてそれを自分の私腹にしていた、私腹を肥やしていたわけです。それに加えて2節ではザーカイが何と書いてあるかというと、 その主税人の頭だった。主税人の頭、つまり彼はあの忌み嫌われていたたくさんの主税人の中のトップなわけだったんですね。トップ、一番の人。まあそれは嫌われたでしょう。代表格ですから。彼が頭であったということは、彼が相当なお金持ちであったということを意味していると思いますし、さらにこの頭ということには、つまりあの罪人の群れたちの中での最も代表の人物だ。まあ、とにかく嫌われていた。顔も見たくない、会いたくもない、名前を聞きたくもない、そのようなザーカイだったと思うんです。このみんなから嫌われていたザーカイが、自分の町にイエス様が来られたっていうことを聞くんですね。そして彼はイエス様を見ようとして行くんですけども、見れない。なぜ見れないか、3節には彼が背が小さかったっていうふうに書いてあります。背が小さかったので周りの人で見ることができなかった。ちょっと想像してみてください。彼の容姿はどんなものだったか。周りの人だかりで全くイエス様を見ることができなかった。彼の容姿は背が低かったと書いてありますけども、相当低かったと思いますね。かなり低かったんじゃないかと思います。このザーカイの容姿から彼の姿が見えてきます。彼が今までどんな人生を生きてきたか、どんな過去を持っているか。バカにされてきた、人から笑われてきた、ひどい劣等感に苛まれ続けてきた。自分に親切にしてくれる人はいない。バカにするだけ、笑うだけ、いつもいじめられるだけ。人なんて信じられるか、憎くてしょうがない、いつかきっと見返してやるからな、絶対復讐してやる。彼の過去、彼がなんで主税になったのか、彼はなんで主税になったのか、なぜ人からこれまで忌み嫌われる職業に彼はなったのか、彼の過去を想像してみるとそれが見えてくるようであります。イエス様を見たかったザカイはどうしたかというと、今日は御言葉で彼が走っていって先回りしてイチジク桑の木に登ったっていうに書いてあります。この姿からまたザカイという人が見えてきますね。彼が決して諦めないということです。人には頼れない、今まで人にはバカにされてきた、人は助けてくれない、だから自分の力で生き残らなければならない。彼は今まで自分の力だけを頼りに生きてきたのでしょう。彼が主税人の頭だった。そのことは彼がどれだけ執念を持って生きてきたかということを想像するにたやすくありません。主税人の頭、悪いことだろうが嫌われようが関係ない。彼は取りつかれたようにただただ税金をかき集めて、そして周りの主税人たちを使ってきた。そうではないかと思います。そして彼は自分の力で、この腕っぷしで主税人の頭にまで俺は上り詰めたんだ、どうだ見たか。自分の力で切り開いてきた人生に行くばかりの自負はあったはずでしょう。自信があったはずだと思います。しかしこのザーカイ、この自分の力で主前の頭にまでなったザーカイですけれども、彼が今何をしているのでしょうか。彼が今何をしているのか。イエス様を見ようと木に登っているわけです。必死なわけです。この姿から彼の本心が見えてくるわけですね。本心が見えてくる。彼が今何をしているかというと、彼は今ひたすらにイエス様に会いたい、一目でもいいから見てみたい。彼は大金持ちになりました。税金を取り立てて、それで私腹を肥やし大金持ちになった。さらに主税人の頭にまでなったけれども、それが彼を満たしていたかというとそうじゃない。彼の心の中には大きな穴がぽっかり開いている。埋めたくても埋まらない、埋めようとしたけども埋められない、そのような心に 大きな穴がポカッと開いてる。その姿がザーカイに見えてきますね。彼が必死に木を登っている、走っている姿からそれが見えてきます。こうすれば幸せになれると思った、こうすればみんなに認められると思った、みんなを見返せると思ったけれども、それも結局ザーカイを満たすことはできない。しかしそんなザーカイに聞こえてきた噂、イエス様のことです。イエス様という方は権威のある言葉を語る、病を癒し悪霊を追い出し、さらにあの主税のマタイっていう人、あの人はイエス様についてきなさいと言われて弟子になった。私ももしかしたらという気持ちも芽生えたかもしれません。そんな噂を聞いていたでしょうから、何としてでも一目でいいからあのイエスという人を見てみたい、どんな方でいい、どんな方なのか、一回でいいから。彼はそんな思いで木に登ったのではないかと思います。ただ彼にとってはただ見てみたいという、一目見るだけでもいい、そのような思いだったのではないかと思います。しかし驚くべきことが今日起きますね。五節を見てみましょう。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。なんと待っていたらあのイエス様が通り過ぎるかと思ったら自分のところで泊まって、自分が登っている木の上を見られて、そして自分を見られた。そしてザーカイと呼んでくださった。びっくりしたと思いますね。びっくりしたと思います。あのイエス様が今町中の人が追いかけている注目の的であるイエス様が自分に、いやこの町では一番嫌われているだろう、自分に目を留めてくれた。そんなことは決してないと思った。見るだけでよかった。でも自分のところで止まって自分を見て、ザーカイ、イエス様が彼の名前を呼んでくださったんですね。イエス様がザーカイという名前を知っていたことも驚きですけれども、彼は多分おそらくザーカイという名前で長らく呼ばれていなかったと思うんです。何と呼ばれていたか、罪人ですね。罪人だと呼ばれていた。しかしイエス様はザーカイ、彼の存在そのものを呼ばれた。そして言われました。急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。私は今日あなたの家に泊まることにしているから、イエス様が言われた言葉です。泊まることにしているから、これはですね、あの今日私あなたのお家に泊まりたいんです、泊まらせてもらえませんかという言葉ではない、願望ではないんです。これは言い換えれば、私は今日あなたの家に泊まらなければならないんだ、泊まらなければならない、ザーカイ、今日私はあなたの家に泊まらなければならない、決定事項なわけですね。決定事項、もう泊まることを決めてるから、だから早く降りてきなさいと言っています。イエス様強引ですね。一方的ですね。イエス様本当に強引だなと思います。けれどもこのイエス様の言葉がザーカイを変えるわけです。あのザーカイには何の準備もなかったですね。ただ自分は見て傍観して終わりたかったけれども、そこにイエス様が来られた。彼には何の準備もなかった、いや彼には何の正しさもなかった、むしろ罪人中の罪人だった。イエス様とザーカイの間にあるのは何か、それはただただ壁ですよ。壁、会えるはずのない人けれども、イエス様はその壁をすべて突き破って突破して、ザーカイ、そう言われました。今日あなたの家に泊まらなければならない。イエス様は一方的にザーカイに告げてくださいました。ザーカイがイエス様を発見して救いを得たのではありません。 イエス様がザーカイを捕らえてくださったんだ。ザーカイには何の資格もないし何の準備もなかったんです。しかしイエス様は彼を探しに来られて一方的にザーカイを捕らえてくださいました。イエス様は言われましたね。私は今日あなたの家に泊まることにしている。この言葉ですが、これがまさに今日このアドベント第1週にふさわしい言葉だと思うんです。救い主の到来を私たちはこのアドベント待っていますけれども、今日という日はまさにあなたのお家に泊まることにしているとイエス様が宣言してくださった日ですね。宣言してくださった日、救い主が私たちのところに泊まる、私たちのところに住む、私たちに何の準備もないけれども、私たちには何もお迎えできる資格はないけれども、この師走で心は忙しいし、コロナで世界中は本当に混乱しているし、そのことで頭がいっぱい、何の準備もないけれども、そこにイエス様が来られて、今日私たち一人一人にあなたの家に泊まらなければならないと告げてくださった。道を失っている私たちを探し出してイエス様が捕らえてくださいました。私が小さい頃のことですが、親戚の家族と一緒に川に遊びに行きました。で、比較的浅い川だったので入っても大丈夫だと思ったんですね。徐々に欲が出てきてしまって、もっと深くもっと深くもっと奥へ行ってみたいと思って、大丈夫だろうと思って行ったらですね、一瞬です、瞬間もうザバーッと深みに落ちてしまいました。もう川の底がいきなりこうえぐれていたわけですね。自分の足がつかないので私は急に怖くなってしまって、もうパニックになりました。溺れてしまったんです。息もできない、泳げない、岸にもたどり着けない、助けてと言っても誰も聞いてくれない、聞こえないわけです。そしてだんだんだんだん息は絶え絶えになって川の底に沈んでいってしまう。ああもうこれは死ぬんだと思いました。その時です、水面から一本の手が現れて私の手をザバッと引き上げて私は生き返りました。親戚の子が近くを通っていて、たまたま私を引き上げてくれた。生き返りました。イエス様という方はこういう方です。私たちを死んでいるところから引き上げてくださる。一方的に手を入れて突っ込んで、そこを私をぐいっと引き抜かれる。罪の中から、ザーカイを捕らえたように私たちをまた捕らえてくださって、引き上げてくださって、立ち上がらせてくださる。息苦しい罪の中ではなくて、イエス様によって本当に生きる人生を与えてくださる方です。そしてザーカイ生き返りますね。ザーカイ、彼は本当に生き返りました。そしてザーカイは急いで降りてきて喜んでイエス様を迎え入れたわけです。しかし物語はここで終わりませんね。このザーカイの姿を見て周りで見た人たちが言うわけです。イエス様あんな人のところに行ったよ。7節こう書いてありますね。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。イエス様あんな人のところに行くの、どうしてと文句を言い始めたわけです。実はこの人々の言葉にですね、私たちが陥りやすい落とし穴があると思います。それはなぜあなたのような人のところにイエス様が行くはずがあろうかという声ですね。いや、あなたのような人のところにイエス様来ないよ、来るはずがないじゃない、だってあなたは救われるに値しない人だから、あなたは神の恵みを受けるにふさしくない人だから、あなたは罪人じゃないですか、あなたにその権利はないじゃないですか、あなたはこんなこともできていないし、もし本当に受けたいなら今からすぐにこれを守りなさい、こういうことをしなさい、自分の力で乗り越えなさいという声です。あなたのような人は、あなたのしてしまったことは決して許されないことだ、あなたのような人を神様は用いてくださらない、このような声が実は私たちの周りにはたくさんあふれているだけではなく、私たちの心の内にその声は語られています。自分の力で自分の人生に帳尻をつけなさいという声です。 もちろん私たちはふさわしくないですね。ふさわしくない、完璧じゃない、いやむしろ足りないとこだらけ。しかし、しかしですよ、私たちが聞くべき言葉は本当にこの声なのかということです。いや、私たちが本当に聞くべき言葉はこの言葉ではない。私たちを滅ぼす声ではなくて、私たちが本当に聞くべき言葉は何なのか、それはイエス様の言葉です。イエス様の言葉、そこに心を留めることが大切です。イエス様は何と言われたでしょうか。急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから。あなたは救われる価値がないじゃない、私はあなたを救うことにしている、その声を聞きたいと思います。この言葉が私たちを変えるわけですね。いや、この言葉を通してザーカイ変わりましたね。本当にこれザーカイなのってぐらい別人に変わりましたよ。彼は8節を見てみましょう。彼はどう変わったか。彼は立ち上がって、私は財産の半分を貧しい人たちに施し、誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。ザーカイにとって生きがいですよ、お金は。今まで彼が頑張って頑張って全てを労力を費やしてやってきたことは、これを貯めるためだった。しかしそれを物の見事にスパッと手放してしまう。なぜか、それより素晴らしいものに出会ったからです。彼が今まで命がけで守ってきた、蓄えてきた財産、しかしそれを彼は手放す。まるで違う人間になりましたね。劣等感、復讐心、自分の力で生きていかなければいけないというプレッシャー、これはもはや彼を支配していない。彼は本当に自由になって、本当に喜びにあふれて新しい人生を歩み始めた。そしてそれを変えたのはイエス様の言葉だった。イエス様が彼に会いに来てくださったことによって彼は変わった。私たちの心の中には本当にいろんな声がうずめきます。皆さんの心の中にはどんな声があるでしょうか。いや、皆さんを立ち上がらせまいとする声はどんな声でしょうか。ですが、その声に耳を貸すのはもうやめましょう。そうではなくて、イエス様の声に耳を傾けましょう。イエス様が私たちに語りかけている、急いで降りてきなさい、今日私はあなたのところに泊まらなければならない、私はあなたを救わなければならない。アドベントの第一週、その宣言が私たちになされているということを覚えたいと思います。今日は新しい始まりの日です。それは救い主イエス様が一方的に来てくださって、私たちにあなたのところに泊まることにしていると言ってくださった日です。私たちの本当の人生の始まりの日です。それを覚えたいと思います。共に新しい日を歩み出していきましょう。お祈りをいたします。神様、心から感謝いたします。本当にありがとうございます。あなたがすべての壁を突破して私を引き上げてくださいました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ。だらだらその恵みに心から感謝いたします。私たちの心の中には、私たちの周りには、あなたに近づかせまいとする、いや私たちを立ち上がらせまいとする心、そのたくさんの声がうずめいていますが、その声にもう耳を貸すのはやめます。あなたが私を救わなければならないと来てくださった、言ってくださった、その声に耳を傾けて、そうですよ、私の救いは ただあなたにあります。あなたが私を救ってくださる方です。その思いを持って主の降誕を待ち望みたいと思います。神様、どうか私たちをお守りください。あらゆる悪しき声からお守りください。そして私たちを生かしてください。あなたが私たちを救ってくださる、ただその一つの事実によって私たちの人生は大きく変わったのだということを確信させてください。今週もあなたのその確かな身腕に引き上げられて歩みたいと思います。私たちのためにすべての障壁を突き破ってこられた私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。応答の賛美を捧げましょう。聖歌654番、聖歌654番を共に歌いたいと思います。ご無理でない方は起立いただいてマスク着用の上歌いましょう。どうぞお座りください。それでは唱詠を歌います。2021年テーマソングを主は持って賛美いたしましょう。その後祝祷いたします。どうぞご無理でない方はご起立ください。祝祷いたします。 急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。仰ぎ恋願くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが主を待ち望む、そして主によって新たに歩み出す回収一人一人の上に今よりとこしえに豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。これにて第3礼拝を終わりにいたします。